サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
松山クリニックの久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、いろいろね、はい、新しいスタートアップとかも僕結構興味あって、
はい、
まあ、いろんなことで今度介護を役に立ちたいなっていう人結構いらっしゃるんですよ。
嬉しいです
ね。だからね、はい、僕その辺のところも僕ちょっと発信をね、はい、ちょっとしていきたいなと思ってて、
はい、
で今回については介護タクシーというお話になるんですけど、
はい、
もううちの施設でも結構介護タクシーよく使う、通院めちゃくちゃ多いんで、
はい、
使うことあったりしてるんですけど、久保さんケアマネージャーもされてるんですけど、
はい、
そのケアマネージャーとかはどんな感じで関わってますかね。
そうですね、まあ、知り合い の、はい、よく使う介護タクシーのところに一軒一軒聞いたりとか、
はい、うん、あ、結構手間かかったりはしてるっていうことですね。
はい、
もう本来だったら私の仕事じゃないみたいなところは。
そうですね、いろいろすることがあるので、
うん、
今言って今来てっていうのはなかなか難しいですね。
あ、そうですか、
はいはい、
まあ、そういった形でね、はい、介護タクシーについてちょっと革命をね、
はい、
起こしたいみたいな感じですかね。はい、ゲストをお越しいただいておりますのでご紹介よろしくお願いします。
はい、はい、今日は合同会社リーブサポートの代表三沢由香さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そしたらね、三沢さん簡単にですね、
はい、
自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、改めまして、はい、合同会社リーブサポート代表の三沢由香と申します。
はい、
経歴としましてはもともと総合病院で看護師と、うん、その後地域包括支援センターで保健師をしておりまして、今は会社を設立して、は
い、立ち上げて、
はい、
すごいですね。
リーブサポートってどうやってつけたんですか、
はい、
名前。
リーブっていうのが実は役人という意味がありまして、
はい、
なんでこう役人のちょっと手に届きにくい提供しづらいサービスの部分をちょっと何か補えるような事業をやっていきたいという思いです。
いいとこで名前付け肌みたいな。
はい、はい、そうです。
はい、総合病院に入った時はどんな担当してたんですか。
はい、
結構激しい。
私は内科病棟におりまして、
はい、
まあ、一応腎臓高血圧内科ということだったので、
はい、
透析のオペの方だったりがメインなんですが、
はい、
まあ、肺がんとか、まあ、呼吸器とか、もうすごい虫垂炎とか、もうすごい泌尿器とかもあったりで、結構幅広く、はい、見させていただきました。
あ、そうですか、
はい、
大変ですか。
そうですね、まだその時は新人だったので毎日必死に働いてました。
そうですか。そこのね、まあ、ちょっと病院と地域包括を経てっていう形で、はい、あとはそこはちょっとお聞きしたいと思うんですけど、
はい、
その今回プッシュしたいサービスというか、
はい、
教えていただけます。
サービスとしましては、介護タクシーの配車アプリ乗れるんですと
乗れるんです
いうものでして、はい、まあ、その名の通り、はい、介護タクシー専門の配車アプリになっています。
はい、
薬局場ではGO とかあるじゃないですか、はい、Uber とか、
はい、
まあ、ああいう感じですかね、イメージ的には。
そうですね、はい、機能としてはそれに似た感じになっています。
はいはいはい、サービスのちょっと特徴的なところを教えていただけます。
はい、はい、介護タクシーというのが、まあ、基本的に予約して使うものだと思うんですが、うん、
はい、
一番介護タクシーの手配で困る時っていうのが、
うん、
今すぐ使いたいという時で、はい、そこに機能を、
うん、
今すぐ呼べる機能というものがあるというところが、うん、他とはない特徴になっています。
は
い、
なるほど。実際のところこうスマホがあったら、
はい、
アプリさえ入れればそこから選んでいくとか、
はい、そうですね、うん、最初アプリ入れなくても一応使えはするんですが、
使えるんですか。
おすすめとしてアプリ入れていただいて、アカウントを作っていただきましたら、
はい、
あとは大体20秒、2回目からは20秒とか10秒とかで乗る場所と日時と、はい、まあ、簡単な希望を入れるだけで、はい、希望に合った車両が手配されるというものです。
近くにいる介護タクシーの方がそれをパッと受けて、はい、あ、行けますよみたいな感じの仕組みになったんですかね。
そうですね、はい、今すぐ呼ぶは特にそういった特徴があります。
ああ、なるほど。 先の予約とかもできるっていうことですか、
はい、そうですね、はい、普通の定期的な通院だったり、うん、そういったのも予約で利用できます、
はい、なるほど。
その、うん、まあ、先の予約とか今っていう時も、はい、絶対大丈夫なんですか
絶対来るんですかと
予約をできるってことは、うん、確保できてるってことなんですかね。さっきに予約して、うん、探してるってことはないですか、
う
ん、
どちらかというと、うん、今の後者の方でして、
そうなんですね、
予約をして、はい、空いてる事業者がいないか見つけるっていうところなんですが、はい、一応ですね、はい、あのドライバーを、はい、もう半年サービス提供を始めて半年間たくさん集まっていただきまして、
ああ、
はい、で年明けからは配車率 100% で、
はいはい、そうなんですね、
はい、またですねちょっとまあこれが力になれるかわからないんですが、はい、こう微力ながら私もあの介護タクシーを始めたので、はいはい、もし行けない、はい、誰も受けられないような予約があれば、はい、もう全部
行きます、
はい、あの伺わせていただこうという思いでございます。
そうですか、はい、
どうやってドライバーさん集めたのかなって先から思ってたんですけど、
はい、そうですね、
や
っぱり始まりは、はい、一件一件こうファックスでちょっと登録いただけませんかっていうので集めまして、うん、登録してくださったドライバーさんに、はい、あの実はお一人ずつ会いに行かせていただいて、はい、ちょっとまあ自分の思いの丈を伝えたところ、はい、あのそこの横のつながりが強い業界ですので、はい、あの横で紹介いただいたりっていうのが、あとはちょっとそういう介護タクシーの集まりに、はい、私も参加させていただきまして、はい、そこでちょっとつながりを作って登録いただくっていう流れです、はいはい、
そうなんですね、はい、介護タクシーの集まりって、はいはい、なんとなくおっちゃんばっかりな気がするんですけど、
急にこんな、ね、お若い声らしい方が来た、何も言ってない、
大丈夫でしたか
大丈夫
結構今女性が増えている印象と、
そうなんですね、
あと元やっぱり看護師の方で介護タクシー始めたという方も少しずつ増えてきているような印象があります。
そうなんですね。でもまあ、あのこうやってみんなで協力できてたらしやすいですよね、介護タクシーも。自分がもし行けなくても誰かが行ってくれるっていうふうに思えたら助かりますよね。
そもそも介護タクシーって何みたいな人が多いってさっきおっしゃってたんですけども、はい、改めてそのどういう方が介護タクシー使ったらいいですっていうのが、はい、まあ、車椅子とかいろいろあると思うんですけど、
はい、
その介護タクシーはどういう時に使えるものなんでしょうか、はい、そもそも、
ね、そうですね、はいはい、基本的に、まあ、介助が必要な方、
介助が必要な方、
はい、はい、そうですね、はい、高齢者に限定しているわけではなくてですね、
あの
やっぱりこう、はい、生まれた時からこう障害がある方とか、はい、そういった方も利用するものなので、はい、高齢者のためのものでは限定はされてないというところ、はいはい、で、まあ、よく私があのサービスを説明するときに使う言葉があるんですが、はい、あの家族の代わりになってお家の中までお迎えに来てくれて、はい、現地の付き添いもして、はい、お家の中までお見送りをすることができると、
はい、
本当に家族の代わりに全部支援をすることができるものだと、はいはいはい、いうふうに紹介してます、
はい、車椅子とかあっても車椅子が乗る車両で来てくれはるということです
ね、はい、あ、そうですね、大体が9割以上は福祉車両のドライバーです、
ね、ちょっとこう寝たきりの方だったらこう、はい、ストレッチャーじゃないと座取れないとかあったら、そういう方も、
はい、あ、そうですね、ストレッチャーで送迎をしたりも、うんう
ん、できる方を来てくれるみたいな、はい、
そうですね、うん、あと点滴とかされてる方とかも使ったり、はい、吸引が必要だったり、
あ、吸引もいいですか。
そうですね、そういった医療行為、うん、酸素ボンベとかの方もいらっしゃいます。
あ、でも看護師さん乗ってないとあれじゃないですか。
あ、そうですね、そこは制限があります。
付き添えるとこを手配してくださるみたいな、
は
い、
そうです、はい、
あ、なるほど、酸素とかね、
はい、
酸素、一軒家とかやったら結構階段あるじゃないですか、玄関、
はい、そういうお家もありますね、
その辺結構大変だったりするんですけど、そこはね、全部ドライバーさんがサポートしてくれたりとか。
そうですね、結構担いで、はい、2人がかりで担ぎましたみたいな話もよく聞きます、ね、まあ、特にあの救急車で運ばれた帰りとかは、
ね、
そういうお家が多いと聞いたことがあります、
ね、冷たいですよね、 勝手に裸足で行ったのにみたいな、
はい、
結構、ね、まあ、あります、あります。まあ、はい、ちょっときっかけみたいなところを聞きたいんですけど、
はい、
まあ、地域包括でいろいろされてて、いきなり独立って話じゃないですか。
そうですね、
それってすごいなと思うんですけど、
ね、
そのよっぽど思いがあったんかなと思って、その辺ちょっとお伺いしてもいいですか。はい、
そうですね、はい、根本に、はい、まあ、ものづくりとか、はい、こう何か新しいアイデアとかを考えるのがすごい好きでして、
はい、
で、まあ、この地域包括で働いていた時に、
はい
はいはい、たくさん地域の方からこういろんな相談を受けるんですが、
はい、
その中で一番多い相談が移動に関係すること、
ね、はいはい、
うん、でして、まあ、それはやっぱり、はい、あのご家族も負担に感じていたり、
うん、
高齢の方ご本人もちょっと負担に感じているところでして、
うん、
まあ、そこで介護タクシーっていうのが結構利便性が高い、介助までしてくれるっていう部分で、
はい
はい、おすすめ紹介ですかね、
はい、
をしていたんですが、
はい、
なかなかこう認知度が低かったり、
はい、
やっぱり利用に対して不安を感じる、こうどんなものかわからないとか、
ああ、うん、ちょっと何それ、はい、みたいな感じでリアクションされるんですね。
はい、まあ、料金もちょっと少し高いというところもあって、あ、
はい、
なかなか利用につながらないという、まあ、現状を目の当たりにしまして、うん、
はいはい、
でこのまあ地域包括っていうのが、私がいたところは一応行政の委託であったので、
はい、
まあ、半分こう民間で半分行政みたいな立場だった時に、
はい
はい、まあ、この課題を私はここで一生こう見続けるのだろうかと思いまして、
はいはいはい、
そしたらやっぱりもうそこから抜けて一民間企業として課題解決に取り組んだ方が早く解決につながるんじゃないかという思いで、
すごいですね。
周
りの人はびっくりしたと思います、はい、いきなり。
そうですね、多分、なんでと思われたと思います。
あ、とはいえ、
はい、
どこから手をつけたらとかあるじゃないですか。
あ、そうですね、
その辺どうされたんですか。
もうとにかく、はい、うん、あの地域包括にいた時は地域の相談はたくさん受けていたんですが、
う
ん、ドライバーさんはどうなのかとなりまして、はい、なのでまずは介護タクシーのドライバーさんとつながるところから始めまして、お互いがどこで悩んでるのかという部分だったり、
はい、
どんなサービスだったら使いやすいのかっていうのをこうまずはひたすら聞き続ける。
聞き続けたっていう、
サービス開発前はもうずっとなんかインタビューばっかりしてる人みたいな感じでした、
ね、あ、そうなんですね、
うん、
あ、でそのニーズがいろいろ出てきて、はい、まあ、そこのとこでアプリ作ろうとかいう感じになってきたんですか。
はい、あ、そうですね、はい、アプリの中身自体もやっぱり独自のこう、まあ、ルールって言ったら変かもしれないんですけど、そういった背景とか、まあ、横のつながりでどんなつながりなのかとか、そういう、 こう目には見えない部分っていうのをこう知ることで、よりそこに邪魔にならないようなサービスにしたいなと思って、一応今の形になりました。
なんかアプリって言ってもね、
はい、
こうしたいなっていうのはあるけど、お金結構かかるじゃないですか、
はい、
開発とか、
うん、
なんかその辺踏み込むってすごいなって単純に思うんですけど、その辺苦労されませんでした。
そうですね、お金は、はい、その看護師時代は貯金が趣味だったので
そう、別にその時はもうこういうことをやろうっていうわけじゃなくて、ただひたすら貯金してたみたいな、
は
い、
そうですね、うん、実は看護師時代は隠居生活をして看護師の技術を磨きつつ、自分が何をしたいかこうひたすら考えようと、
はいはい
は
い、
実は結構な田舎に一人で、はい、ポツンと就職してっていう感じだったので、
はい、
ちょっと娯楽施設までも、あの山を越えて車で1時間のところにいたので、まあ、お金を使うこともなく、
はいはいはい、
たまったものを、
そこの貯金があったから、
はい、貯金と
開発でね、
そうですね、あとまあ融資を受けたりもして、
そういうのを調べてっていう。
そうです、
なるほどね。いや、だからなかなかね、その業者さん見るって言ったってこうふっかけられたりとかね、なんかいろいろあると思うんですけど、
給油高校からの友人があのプログラミングができるので頼んで、はい、作っていただいてます。
あ、なるほど。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、
会介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。